I too love this time of year when we gather as families and
家族や愛する人たちと集まって救い主イエス・キリストの降誕を思い起こし、その一生と無限の贖いの犠牲に感謝するこの時期が大好きです。周囲に無数にあふれるこの特別な季節を思い起こさせてくれるものが大好きで、肌寒いイギリスでもうだるように暑いアラビアでも、子どもの頃に感じたクリスマスを待つワクワクする気持ちを今でも覚えています。おそらく私のような方も多いと思いますが、先週はクリスマスライトがつかないので、どの電球が切れているのかを見つけるのに苦労しました。ようやく電球を突き止め交換すると、全てのイルミネーションがつき、ちょっとした勝利の喜びと安堵の気持ちが湧いてきました。クリスマスが近くなると行う好きなことの一つは、照明を消してクリスマスツリーの近くに座り、白い豆電球に覆われたツリーをぼんやりと眺めることです。焦点を定めていない私の目には、一つ一つの電球の光が広がって優しく見え、光沢のある赤いオーナメントに反射し、とても美しい光景を作り出します。私たちはよくクリスマス音楽がもろびとこぞりて迎え祭れと流れ、その名は霊妙なる義士、大能の神、とこしえの父、平和の君と唱えられると称えるのを耳にします。目の焦点をツリーの電球に合わせたりぼやかしたりしていると、私は救い主の神聖な使命を再び思い起こし、静寂な時間の中にあってはっきりとそのことが焦点になってきます。主は言われました。私は世の光である。私に従ってくる者は闇の内を歩くことがなく、命の光を持つであろう。救い主がお生まれになった聖夜について深く考えると、その一人子を通して地上に送られた喜びと希望、愛という御父からの贈り物に対する感謝で満たされました。このような瞑想や物思いにふける平穏な時間は、クリスマスの日に向けて忙しくしているとほぼありえないことでしょう。12月にはパーティーやコンサート、一緒に集まったりプレゼントの準備をしたりします。予定はいっぱいで、これもあれもすべきだという思いが、この季節の喜びを大きくするよりも実際には奪い去ってしまうこともあります。ですからネルソン大館長の教えが欠かせません。私たちが感じる幸せは生活の状況ではなく、生活の中で何に目を向けるかにかかっているのです。生活の中心を神の救いの計画とイエス・キリスト、主の福音に向けるなら、人生で何が起こっても起こらなくても喜びを感じることができます。喜びは主から始まり、もたらされるものです。主はすべての喜びの源であられます。今こそ何に目を向けて焦点を合わせているかを祈りの気持ちで考える良い機会です。今年のクリスマスの季節に望むことは何ですか？最も聖なる日のために皆で集まるとき、自分と愛する人のためにあなたが心から望むことは何ですか？クリスマスまで2週間半を切りました。クリスマスまでの自分の予定がどうなっているかよく考えてください。しなければならないことが多すぎて圧倒されるかもしれません。予定が多すぎませんか？文化的な伝統や多忙さによってストレスを感じていて、キリストの降誕を喜び思いを馳せることができずにいることはありませんか？今年のクリスマスの予定をシンプルにし、来年はもっと良くするためにどのように計画しますか？多くのことをしようとして忙しくて疲れてしまい、この時期に目を向けるべきことを見失わないように注意すべきです。比喩的に言えば、貝羽桶の前にひざまずき、生まれたばかりの王を礼拝し、個人的な贈り物を持ってくることができないということです。若い母親の皆さん、そして私たちも生活に圧倒されていませんか？皆さんの目はどこに向いていますか？もしかしたら今年はクリスマスカードを送らないことにしたり、メディアの期待に影響されるのをやめたりするかもしれません。時間やお金の浪費は救い主に目を向け、クリスマスの喜びを感じる能力の一部を奪ってしまいます。 若い父親や他の皆さんは何に目を向けていますか？もしかしたら今年は手作りのプレゼントや奉仕という贈り物を増やしてクリスマスをシンプルにするかもしれません。全てを買おうとするのは大変で何より不必要なことです。また救い主に目を向けクリスマスの平安を感じる能力の一部を奪ってしまいます。クリスマスの時期の神殿奉仕は特に意義深いものとなります。神殿は私たちの目を新しい向きへと修正し、喜びを広げ、地上と幕の向こう側にいる家族を一つにします。皆さんが絶望するクリスマスの平安をそうは叶えるものでない活動を増やすよりも、それを神殿奉仕に変えてはどうでしょうか。そこでの神聖な儀式とそれを大切にする人に与えられる平安と神権の力は、御父の一人子、すなわち世の初めからほふられた子羊によってのみ可能となりました。私たちは今そのお方の降誕を祝っているのです。クリスマスが近づく今、大切なことをもっと行い、そうでないことを減らしましょう。ナザレのイエスの技を行うよう努め、悲しむ者を引き上げ、傷ついた心を癒し、囚人を訪れ、飢えた者に食物を与え、裸の者に着せ、のけ者にされたり忘れられたり蔑まれたりしている人の声に耳を傾けましょう。このクリスマスに大変な状況にある人は、自分のための特別な救い主の愛の贈り物を満たすことができますように。今この時期に愛する人を病気や老齢、ひどい事故のために失った悲しみの苦しみの中にいる人も多くいます。また多くがクリスマスの時期に愛する人を失ったことを思い出し、毎年苦痛を感じていることでしょう。ある人たちは愛する人が今している選びに嘆き悲しんでいることでしょう。孤独な人、家族がいない人、困難な状況にある人、あるいは何らかの理由で今まで祝ってきたものとは全く違うクリスマスに直面している人もいます。この季節の特別な贈り物があなたのためにあることを信じてください。一人静かに過ごす時間を求めて、深く考え祈り、あらゆる人生にあらゆる喜びを可能にしたお方が誕生されたことと、そのお方の愛にあふれた優しさを感じてください。もはや死もなく、悲しみも叫びも痛みもない日が約束されています。彼らはもはや飢えることがなく、乾くこともない。御座の正面にいます子羊は彼らの牧者となって、命の水の泉に導いてくださるであろう。また神は彼らの目から涙をことごとく拭い取ってくださるであろう。静かな時間、一息入れる時間、驚嘆するための時間を取ってください。顔を上げましょう。自分が何者かという知識であったり、この世の試練は過ぎ去ることと、またこの世の喜びはやがてもたらされる喜びの始まりに過ぎないことといった理解など、主からの偉大な贈り物に目を向けてください。忘れないでください。私たちが感じる幸せは生活の状況ではなく、生活の中で何に目を向けているかにかかっているのです。私は預言者たちと使徒たちが書き記してきたイエスを求めるようにあなた方に勧めたい。そうすれば父なる神と主イエスキリストと、このお二方のことを明かしされる聖霊の恵みが常しえにあなた方のうちにとどまるであろう。そしてこう言うでしょう。神の御子は生まれましぬ喜びの朝、急ぎ行きて拝まずや。イエスキリストの御名により、アーメン。